アマたちへの消息。よく生きよ殿。長谷川しぐれ作。日蓮聖人の消息文の中から、アマゴゼたちに与えられた書簡を拾ってゆくと、安産の御符を送られたり、生まれた子に命名したりしていて、鉄人日蓮、大詩人日蓮の風貌、役女として、664年の世を隔てた今日、親しく語りかけられる心地がする。もとより、このアマゴゼたちは、在家のアマたちであるが、送られた手紙は、文章も簡潔で、実に良い。それよりも良いのは、寄進された品目を、いつも初めに書いて感謝している率直な表現だ。もとより、私の見方は文章の上から見てのことばかりだが、後に多くの文画の師がそうした書き方をしたのを見ると、これを学んだのではないかと思うほどだ。文中、景色を叙したのは少ないが、駿河の松野殿御返事という一文には、長木一ゆい、白米一打、白こそで一つ、送り旅をあんの。そもそも、この山と申すは、南は野山満々として百よりに及び、北は身延山高く立ちて白根ヶ岳に続き、西には七面と申す山、ガガとして白雪絶えず。人の住家一羽もなし。たまたま問い来る者とては、小杖を伝う真白なれば、少しもとどまることなく、帰るさ急ぐ恨みなるなり。東は富士川みなぎりて、流砂の波にことならず。かかるところなれば、大人う人もまれなるに、かようにたびたび恩心せさせたもうこと、不思議のうちの不思議なり。これは、賢治二年、12月9日に、美濃部から道の教えに答えられた、長い書簡の書き出しである。同じ松野殿へ、弘安元年5月1日に与えられたのには、実月は地に落ち、墨線は崩るとも、かの女人仏にならせたまわんこと疑いなし。あら頼もしや、頼もしや。欲しい一途、古書一ずつ、ちまき、大差し、たかんな。方々の物送りたもうて候。草に裂ける花、木の皮をこうとして仏に立てまつる人、霊舟山へ参らざるはなし。言わんや民の骨を砕ける白米、人の血を絞れるごとくなる古酒を仏法華経に参らせたまえる女人の成仏得度を疑うべしや。これは全文である。この言わんや民の骨を砕ける白嫁、人の血を絞れるごとき、古酒という言葉は、お米が玉のように白光りに光って見える。民の骨を砕ける白嫁、民の骨を砕ける白嫁。下にありがたき言葉ではないか。この松野殿女房、御家天御瀬に与えられたもう一通の消息にも、身の部、陰性の自然が除されてある。麦一箱、家の芋一籠、瓜一籠、旗のもの、6月3日に玉井候しを、今までお返事申し候わざりしこと、恐れ入り候。この身の部の沢と申すところは、貝の国、いいの、にまき、はき、三家号のうち、 アギーナ号の乾の隅にありて候。北には身の豚け天をいただき、南には高取ヶ岳雲に続き、東には天使の竹、一竹同じ。西にはまた、ガガとして大山続きて、白根の竹に渡れ。猿の鳴く声、天に響き、蝉のさえずり、地に似てる。天竺の霊山、ここに来たれる。東土の天台山、目の当たり、ここに見る。我が身は、釈迦仏にあらず、天台大師にてはなし。しかれども、昼夜に法華経を読み、帳簿に摩訶止観を断ずれば、霊山浄土にも会いに至り。天台山にも異ならず、ただし、謡の石になれば、来ざれば風見にしみ、食わざれば命持ちがたし。ともし火に油をつがず、火に薪を加えざるがごとし。命、いかでか継ぐべきやら。命続きがたく、継ぐべき力耐えては、あるいは一日ないし、いつか。すでに法華経読唱の根も絶えぬべし。士官の窓の前には、草茂りなん。格のごとく候に、いかにして思い寄せたまいぬなら。うさぎは狂行のものを供養せしかば、天帝哀れみをなして、月のうちに置かせたまいぬ。今、天を仰ぎ見るに、月のうちにうさぎあい。されば、女人の恩義として、かかる俗世末代に、法華経を供養しましませば、煩悩も天眼をもってご覧じ、帝釈は棚底を合わせて拝ませたまい、地神は御足をいただきて喜び、釈迦仏は霊山より御手を述べて、恩いただきをなでさせたもうら。南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、経経金言。これは弘安二年、土の塔、6月20日に書かれたものだ。窪の尼は、窪の持明尼と呼ばれて、松野殿御家尼御瀬の娘だが、武州池上宗仲の室、日女御瀬と同じ人であろうとも言う。弘安二年以後、日蓮聖人、57歳頃から、60歳頃までに送られた消息の中に、鈴の極陽、送り旅を案ぬ。台風の草をなびかし、雷の人を驚かすように候。世の中にいかに今までご信用候受ける不思議さよ。根深ければ葉枯れず。泉玉あれば水絶えずと申すように、ご信念の根の深き潔き玉の心の内に渡らせたもうや。尊し尊し、狂狂。6月27日、弘安元年。同二年12月27日は、二が初春の寮の餅を送ったと見えて、10時50枚、串柿一連、雨よけ一つ、送り旅を編む。お志、先々書き尽くして、筆もつい指も畳む。三千世界に七日降る雨の数は数え尽くして、10万世界の大地の地理は知る人もありな。法華経一時、供養の功徳は知りがたしとこそ、仏は解かせたもうて将来。これをもて、御心あるべし。奴隷を述べ、その前月、11月2日の日付で、寿命に御前年宛てには、御前料を送られたので、亡き入道殿、 寺明尼の夫の年次であったかと、徳を紛れて打ち忘れていたが、なるほど、そちらでは忘れないはずだと、昔、漢王の使いで故国に行った夫に、19年も別れていた祖父の妻が、秋になると、夫の衣を絹田で打つその思いが、遠く離れていた祖父に聞こえたということや、紳士は夫婦の別れに鏡を割って一つずつ取り、妻が夫を忘れた時に鏡の破片が鳥になって夫に告げたということや、宗師という女が男を恋したって墓へ参り、木となってしまったが、それが宗師樹というのだとか、大東へ渡る道に志賀の明神というのがあるが、男が東へ行ったのを慕った女が神となったが、その島の姿が女に似ている。それが松良さよ姫であるとか、昔から今まで、親子の別れ、主従の別れ、いずれも辛いが、夫婦の死別ほどのはあるまいなどと言われている。けれど、そこまでは慰めであって慰めでなく、その後の少しばかりが、まことに天御瀬に言われようとした眼目だったのだ。恩美は過去東道より女の身であったが、この男がシャバでの最後で、お前には全知識だから思い出す旅ごとに、法華経の題目を唱え参らせ、と、二首の歌も書かれてある。散りし花、落ちしこの実も咲き結ぶ。などかは人の帰らざる乱。こぞも浮く、今年もつらき月日かな。思いはいつも晴れぬものゆえ。この文の中のシャバでの最後とは、彼女が夫入道の同心によって、在家の尼となり出家し、法華経を信じ奉ずるために、女人成仏という難しい教理が含まれているのであろうが、弘安三年五月三日の久保の尼宛ての文の当初などは、情景備わってとても良い書き出しだ。ちまき語は、たかんな十本、ちひ一つずつ、玉いおあんねん。いつものことにて将来ども、長雨降りて夏の日流し。山は深く道しげければ、踏みわくる人も将来はぬに、ほととぎすにつけての恩一声、ありがたし、ありがたし。文永8年5月7日、今から664年前に、四条金吾頼元の夫人の出産前に書かれた消息などは、女人のことといえば、表向きは澄まし返るが習いの僧侶など、恥しんでもよいほど、闊達なありのままに出産の喜びを表しているものだ。四条金吾は、鎌倉幕府の絵馬入道に仕えた武士で、当時四面楚歌の日蓮に師事し、法華経信者の随一とも言える和光度だ。金吾は日蓮流の苦法難の折は、自分も腹を切ろうとした無垢純粋の帰依者だ。その妻は日願女と言い、夫に劣らぬ志を辞した人で、この夫人が年28の出産の折に、解体のよし、受けたまわり将来に。それについては、負のこと仰せ候。日蓮宗匠のうちより選み出して候。よくよく新人あるべく候。例えば、飛躍なりとも毒を射ぬれば、薬のよう少なし。剣なれども、悪びれたる人のためには何かせん。なかんずく、 夫婦ともに法華の寺社なり。法華経流布あるべき種を継ぐところの玉の子出世、めでたく覚え候ぞ。色心二法を継ぐ人なり、いかでかを備わり候べき。徳徳こそ生まれ候わんずれ。この薬を飲ませたまわば、疑いなかるべきなり。闇なれども、火入りぬれば明らかなり。濁水にも月入りぬれば住める。明らかなること実月に過ぎんや。清きこと蓮華に勝るべきや。法華経は実月と蓮華なり。ゆえに妙法蓮華経と名付く。日蓮また実月と蓮華とのごとくなり。新人の水すまば、理性の月必ず王を垂れ、守護したもうべし。とくとく生まれ候べし。法華経に曰く如是妙法、また曰く安楽三福師云ぬ。口伝宗匠のことはこの弁講に詳しく申し含めて候。すなわち、如来の使いなるべし。返す返すも新人候べし。天照大御神は玉を蘇佐能の御事に授けて、玉のごとくの子を設けたり。しかる間、火の神、我が子と名付けたり。さてこそ、まさや、赤津とは名付けたり。日蓮生まるべき種を名付けて候えば、いかでか我が子に劣るべき。唯一報酬価値三千と、無常報酬不起自得。釈迦如来皆これ我が子産む。日蓮兄この義に変わるべきや。幸いなり、幸いなり。めでたし、めでたし。またまた申すべく候。あなかしこ、あなかしこ。呉服。薬の苦毒現れてか、その手紙のあった翌日、5月8日に女子が生まれたので、早速名付け親になられたのだ。弱道生まれさせたまいよし、受けたまわり候。めでたく覚え候。まことに今日は8日にて候も、彼といいこれといい、諸願潮の差すごとく、春の野に花の開けるがごとし。しかれば、急ぎ急ぎ名をつけ立てます。月丸御前と申すべし。その上、この国の主、八万大菩薩は、うずき8日に生まれさせたも、サバ世界の教師、釈尊も、また、うずき8日にご誕生なりき。今の道女、また月は変われども、8日に生まれたも、釈尊八万の生まれ変わりとや申さん。日蓮は凡夫なればよくは知らず。これしかし、日蓮が父を参らせしゆえなり。さこそ父母も喜びたもおらん。まことにお祝いとして、餅、酒、帳目一貫も送りたまい候来に。これまたご本尊、十羅刹に申し上げて候。今日、仏、生まれさせましますときに、32の不思議あり。このこと、終所遺棄という文に記しおける。釈迦仏は誕生したまいて七星、口を自ら開いて、天上天下、唯我独尊、三界皆具が凍土。この十六字を唱えたも、今の月丸御前は生まれたまいて産声に南妙法蓮華経と唱えたもよ。 法華経に曰く諸法実相、天台に曰く誠意仏事等云々。日蓮また格のごとく押し立て祭る。例えば、イカズチの音、耳しいのために聞くことなく、実月の光、めくらのために見ることなし。定めて、十羅切除は、よりあいて、産水をなで、養いたもおらん。あらめでたや、あらめでたや。お喜び、水量申しそうろ。次の年に、月丸御前に、京王御前という妹ができたが、この時はもはや佐渡へ遠く流されていた。この日願女が33の厄除けに釈尊の像を増流供養したので、それに関しては、厄というは、例えば、賽に角あり、マスには杉があり、人には継ぎ伏し、法には四隅のあるごとく、風は法より吹けば弱く、隅より吹けば強く、病は内より起これば致しやすく、不死より起これば致しがたし。家には書きなければ結びと入り、人には咎めあれば敵の弁となる。役というのはそんなものだ。うちに書きなく、人に病があるようなもので、守らせれば、盗人も絡め取るであろうし、月伏の病も早く治せば命は長いであろう。そも女は、一代五千貫、七千余貫のどの経にも仏になれないと嫌われているが、法華経ばかりには、女人仏になると説かれている。日本国は女人の国という国で、天照大神と申す女神の突き出された島である。この日本には男は19億9万4828人、女は29億9万4830人のこの男女がみんな念仏者で、みんな阿弥陀仏を本尊としているから、現世の祈りもそのごとく、釈尊の像を作ったり、絵にしても、弥陀の浄土へ行くためで、釈尊を本意としない。日願女は根性の祈りのようだが、教主釈尊像を作られたから、御所成仏であろう。29億9万4830人の女のうちの、第一の女人であると思われる。念仏申せば極楽へ。諸聖苦を諦めて念願は一日も早く弥陀の浄土へ引き取ってもらいたいというのが念仏主であるなら、エドンオンリ弱滅威楽の思想は現世否定である。筆者は仏教のことは、その糸口も知らないのだが、そんな風にこの終わりの方の文を解釈すると、禅の方の節から起こる不治の病も、早く治療すれば命は長いとの教えが適切に響いてくる。これだけの抜き書きの中からすらも、女性を無知のものとして目をつぶらせて何事も我慢せよというのでなく、よく生きよと教えられているのが尊い。ある折の日願女は、女人は例えば藤のごとし、男は松のごとし。主樹も離れぬれば立ち上がることなし。はかばかしき下人もなきに、かかる乱れたる世に、この殿を使わされたる志。大地よりもあっち。知人も定めて知りぬらん。虚空よりも高し。と言われたのは、鎌倉が騒がしいのに、大概の女ならば、夫のそばを離れたがらないであろうし、夫を手元から離したく思わないであろうに、金吾殿をよくよこしてくれた。 日蓮を思ってくれるは法華経を守ってくれるのだと述べられたのである。建治二年三月、下総中山、土器入道の妻の尼御前には、矢の走ることは弓の力、雲の行くことは竜の力、男の仕業は女の力なり。今、土器殿、これへお渡りあること、尼御前のお力なり。煙を見れば火を見る。雨を見れば竜を見る。男を見れば女を見る。今、土器殿に下山つかまつれば、尼御前を見立てまつると思う。土器殿の御物語僧侶は、この波話の嘆きの中に、臨終のよくおわせしと、尼がよく当たり、看病せしことの嬉しさ、いつの世に忘るべしとも、覚えずと喜ばれ候なり。何よりもおぼつかなきは、ご所老なり。構えて、さもと、水戸瀬のはじめのごとくに、給仕させたまえ。病なき人も、無情免れがたし。ただし、年の果てにあらず、法華経の行者なり。非業の死にはあるべからず、と悟されている。これは土器常忍入道が母のコツを持って身延に行き、日蓮上人に母死去のせず妻の尼御前がよく世話したことや、妻が病気がちだったことを話したので書かれたものと見える。自する病ならば治してよく生きなければいけないと言われているのだ。次の衣食御所と唱えられているのを見れば、一層その種類がよくわかる。これも同じ人ではないかもしれぬが、尼御前へ与えられたものだ。朝目一貫玉井を案ぬ。それ時期は色を増し力をつけ命を延ぶ。衣は寒さを防ぎ暑さを抑え恥を隠す。人に物を接する人は人の色を増し力を添え命を継ぐなり。これだけの短い手紙だが、よく読むと衣食の足らねばならぬことと、生命の尊さを教え、人も我も同じく衣食が足らなければならぬのを悟らし、生きることを示された短文ではあるが、意味深い書簡で、伏せとか事前とかいうことの本義が、うんと一声、喝を入れられたように響く。今の世にも生きて響く、大した手紙ではないか。平凡社手紙講座菅野さん昭和10年4月1日。